6、安曇野市地域おこし協力体験談、都市から地方へ、これからの安曇野づくりは私たちの手に。 6-1 地域おこし協力隊員が見る安曇野。少子高齢化による人口減少は地方にとっても大きな問題といえます。市の人口も減少を続けており、本年3月に策定した市人口ビジョンでは、2040年時点の人口は8万303人に、また65歳以上の老年人口の割合も増加の一途をたどる見通しとなっています。人口世帯の推移のグラフがあります。平成23年の人口は9万9312人でしたが、平成29年には9万8014人になり、令和2年の現在、9万7368人と減少しています。世帯数は平成23年は3万7000世帯でしたが、平成29年には3万9000世帯になり、令和2年現在は4万世帯と増えています。年齢5歳階級別人口ピラミッドのグラフがあります。老年人口では男女とも70歳から74歳が最も多く、成人では45歳から49歳が多く、49歳から成年、子どもと減少してきています。グラフの説明終わり。人口減少に伴う地域社会の担い手不足や地域経済の縮小は、結果として地域の魅力や活力が損なわれることにつながりかねません。安曇野市の地域おこし協力隊として活躍する3人に、地域外からの視点で安曇野について語ってもらいました。協力隊の3人の方を紹介します。安曇野の響きだけではなく、豊かな暮らしぶりを発信したいという長谷川愛さん、農政課。大学進学を機に名古屋で8年間暮らしたが、都市と農村の交流に興味を持ち、平成30年4月に協力隊に着任。茅野市出身。信州人はシャイと言われますが、もっと安曇野自慢をしてほしい。という北村正幸さん、観光交流促進課。名古屋市の旅行会社に15年ほど勤めながら、休日には南アルプス、八ヶ岳、北アルプス登山に訪れる山好き。いつかは山の近くに住みたいと計画し、平31年4月に協力隊に着任。なにわ生まれの浜育ち。新しい風が入ることは地域が発展する可能性を持つ、という土屋陽子さん。地域づくり課。東京都の企業で16年ほど働き、高齢になる両親の近くに移り住みたいと検討する中で、協力隊の募集を知り、平30年6月に着任。
辰野町出身。
地域おこし協力隊とは、地方への人の流れを作ることを目的に、都市部の人材を新たな地域づくりの担い手として受け入れる制度。地域協力活動を実践し、その定住・定着を図ることで、意欲のある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持・強化を図ります。3人の方の写真も掲載されています。地域おこし協力隊として安曇野へ。北村、観光交流促進課で観光交流人口を増やすこと。安曇野のブランド作りを担当しています。県外から観光やレジャーで訪れる人をさらに増やす。ある一定の年齢層だけではなく、若い人たちにも安曇野を知ってもらえるようにいろいろと挑戦しています。何かその土地でやろうとすると、さまざまな関わりが増えていきます。皆さんの中に入れば入るほど、周りの人の協力や地元の理解を得ながら進めることが事業の継続にとって大切だと感じています。安曇野でしかできないこと、この土地で育まれ、皆さんが長い間守ってきた数多くの素材をうまく活用できるよう、 地域の皆さんと同じ方向性を持って PR していきたいと考えています。土屋、私は市区町会の事務局として地域コミュニティの支援をしています。やはり高齢化は大きな課題だと感じています。定年延長を受け、地域活動に参加する年齢も上がっています。若い世代の皆さんも働き盛りで時間に余裕がないせいか、どうしても地域活動への関心が薄くなってしまいます。区のような出来上がった組織、ベテランの方々の中に一人で入っていくのはとても勇気のいることです。双方に十分な理解を持ち、誰でも受け入れられるような安曇野市であってほしいです。また自分たちで地域を守る、地域を作るという感覚が薄れ、それは行政が作るものと思っている人が増えている印象があります。一方、安曇野への思い、地域愛みたいなものを多くの皆さんから感じます。長谷川、私は主に農家民宿を担当しています。安曇野の農家民宿は中学校、高校などの教育旅行としての需要がとても高く、年々予約が増えている状況です。学生の皆さんに農家民宿での交流を通して、少しでも安曇野の魅力を感じて帰ってもらえるよう、受け入れ農家さんたちとの橋渡し役として頑張っています。今は農家さんにやりがいを感じてもらいながら、安曇野の良さや魅力を伝えることが課題です。また事業の目的の一つとして、交流人口増、そして何十年後に安曇野に移住してもらえばという狙いもあります。すぐ成果が見えるものではないので、未来への投資みたいなものですが、今後は教育旅行をメインにしながらも、ゆくゆくは移住・定住のお試しであったり、観光客などの一般の方々向けのツアーにもチャレンジできたらいいなと考えています。安曇野で暮らすことを選んでもらうために、北村、安曇野は半分都会で半分田舎みたいなところがあって、非常に住みやすいと思います。山だったり水がきれいだったり、安曇野に来たいと思う人は多くいると思うけど、移住の一番の問題はやっぱり仕事。外から来た人間は何も持たずに飛び込んできて、土地やら家やら人間関係やら一から築かなきゃなりません。その点、生活圏として車や電車を利用して30分くらいでお隣の松本市に行けるというのは、人を呼び寄せるには最適な地の利じゃないかなと思っています。長谷川、安曇野が持つ豊かな響きのイメージだけではなくて、安曇野に住むことがイメージできるような普段の暮らしぶりをもっとリアルに PR したいですね。こっちに来てからうまく溶け込んでいくためにも、イメージのギャップを埋める紹介の仕方が必要だと思います。土屋、安曇野に来る人はせっかくだから都会ではできないことをしたい。庭いじりや家庭菜園を作りたいといった思考を持っている人が多く、特にコロナ禍の中、仕事と家の往復だけでいいのか、もっと子育てをのびのびした自然の中でしたいと考える人が多いようです。ただ、定住するには理想だけじゃなくて、地域についてよく知った上で来ないと、溶け込めずに数年で戻ってしまうなんてこともあります。サードプレイスという言葉があります。学校でも家庭でもない人たちとの関わり、地域のおじいちゃん、おばあちゃん、お兄ちゃんたちとの付き合いは、子どもたちにとっても豊かな心を育む情操教育になると考えています。大きくなって一旦はここを離れても、地域のつながりを持っていれば、また戻ってきたいと思う居場所になるんじゃないかなと期待しています。北村、信州人はシャイだと言われるけれど、県外からの観光客が来た時にはぜひ自分から声かけや挨拶をしてほしいですね。観光客にとっても決まったプランの中で予定外に出会った地元の人とのひとときは忘れられない思い出になります。市民の皆さんが 積極的に安曇野自慢をすることが観光地としてのイメージアップにつながり、市全体の強みになると思います。土や生まれ育った場所とは違う場所で生きていくことを選ぶ移住者の皆さんはそれだけの強いパワーを持っています。迎える側の市民の皆さんにとっても新しい風が入ってくることは地域がさらに発展する可能性を持つと思います。 6-2 安曇野ファンを増やし持続可能な街づくりを。安曇野市長宮沢宗博。市においても少子高齢化による人口減少は避けられず大変大きな課題といえます。人口減少は地域経済の縮小及びさらに人口減少を加速させるという負のスパイラルに陥ってしまうという指摘がなされています。具体的には事業継承の問題、耕作放棄地の増加、子育てサービスの減少や社会保障費の増加、福祉・医療の担い手不足、空き家問題など様々な影響が懸念されています。安曇野市が持続可能な自治体として成り立つためには関係人口の拡大が重要となります。関係人口とは市と何らかの関わりを持っていただく人たちのことです。農家民宿や観光など様々な切り口から関係人口を増やす取り組みを行うことでより安曇野ファンを増やし将来的な移住・定住につなげ地域づくりの担い手の一員になっていただくことが期待されます。安曇野が少しでも良い町になるためにはここに暮らす私たちの意識を変えていかなくてはなりません。市民の皆様には市の取り巻く状況を踏まえ共に課題を乗り越え心豊かで活力のある街づくりに一緒に取り組んでまいりましょう。